高浜さんと私、寺田虎彦。高浜さんとはもう随分久しく会わないような気がする。丸ビルの1階をぶらつくときなど、8階のホトトギス社を訪ねて、一度昔話でもしてみたいような気のすることがある。今度、改造者から、虚子の人と芸術について何か書けと言われたについて、その昔話をペンですることにする。34年前のことである。熊本の高等学校を出て東京へ出てくるについて、いろいろの期待を持っていたうちでも、一つの重要なことは、正岡子規を訪問することであった。そうして、着京後、間もなく、根岸のウグイス横丁というのを訪ねて行った。前田邸の門前近くで、向こうから来る一人の青年が、妙に自分の注意を引いた。その頃流行った、唾の広い中折れ帽をかぶって、島の着物、島の羽織、それでゴム靴を履いて、折りかばんを小脇に抱えている。そうして、非常にゆっくり落ち着いて歩いてくるのである。その時、私は直感的に、これが虚子という人ではないかと思った。その後、子規のところで出会って、その直感の的中していたことを知ったのである。中折れ帽に着流しでゴム靴を履いて、そしてひどく考え込んだような風でゆっくり歩いてくる姿をはっきり覚えているように思うのであるが、しかし、これはよくある覚え違いであるかもしれない。それから前だれのようなものをつけていたような気もするが、これは一層おぼつかない。子規にその写生画を見せてもらっているうちに、塾子を描いたのがあった。それに虚子曰く、馬の肛門のようだという意味の言葉が書いてあった。私が笑ったら、子規は、いや、本当にそう思ったのだから面白いのだと言って、虚子のリマークを弁護したのであった。子規の葬式の日、田畑の寺の門前に立って、改造者を見送っていた人々の中に、ひどく憔悴したような虚子の顔を見出したことも、思い出すことの一つである。千駄木町の夏目先生のお宅の文章会で、たびたび一緒になった。文章の読み役は、多く虚子が務めた。少し松山訛りの混じった特色のある読み方で、それが当時のホトトギスの気分と密接な関係のあったもののように感じられる。私が生まれて初めて原稿料というものをもらって、自分で自分に驚いたのは、どんぐりという商品に対して高浜さんから送られた小為替であった。当時、私は大学の講師をして、月給35円と、親父からの仕送りで家庭を持っていたのである。かくして、幼稚なるアマチュアは、パトロンを得たのである。その後、自分の書いたものについて、夏目先生から、今度のは、虚子が褒めていたよというようなことを言われて、ひどく得意になったりしたこともあった。書かなくてもよいことを書いては恥をさらす癖のついたのは、その頃からの病みつきなのである。夏目先生、虚子、祖骨。それから多分、四方田も一緒で神田連雀町の 鶏肉屋で飯を食ったことがあった。どうした機会であったか忘れてしまった。その時、祖骨氏がいろいろ面白い話をした中に、ある新聞記者が失敗のあげく、吾妻橋から投身しようと思って、欄干から飛んだら、後ろ向きに飛んで、橋の上に落ちたという相話があった。これが猫の寒月くんの話を導き出したものらしい。高浜さんは覚えておられるかどうか、一度聞いてみたいと思っている。虚子が小説を書き出した頃は、自分はもう一般に小説というものを読まなくなっていたので、したがってその作品も遺憾ながらほとんど読んでいない。ただ、何であったか、坊主の耳の動くことを書いてあったのを面白いと思ったことがあるくらいである。千駄木の文章会時代のものはよく読んだ。他の連中の書くものに比べて、虚子のものには、それが表面上は単なる写生的のものでも、その裏面に何かしら無限的の雰囲気が漂っているような気がした。四方出しの克明な写生文などに比べて、特にそんな気がするのであった。近頃のホトトギスで、虚子の満州旅行記を時々読んでみる。やはり昔の虚子がいるような気がする。筆が洗練され、古短になっていても、やはりどこか昔の虚子の三つのものや摂関時代の名残のようなものが、紙面の底から浮き上がってくるように私には感じられるのである。しかし、そういう点を高浜虚子氏に対して感ずる人は割合に少ないかもしれない。マルビル時代のホトトギスしか知らない人には、ちょっとそれがわかりにくいのではないかと思う。もう少しゆっくり考えて書く暇があったら、もう少し面白い昔話が思い出せるかもしれないが、原稿締め切りという日曜日の朝の、しかも出かけ前に書くのであるから、遺憾ながらこれだけである。高浜さんには礼を失した点も多かろうと思うが、昔に免じて、ご友情を願いたい。昭和5年4月、改造社、現代日本文学全集、月報。明治32年頃、寺田虎彦。明治32年に、東京へ出てきたときに、夏目先生の紹介で初めて正岡子規の家へ遊びに行った。それとほとんど同時に、ホトトギスという雑誌の予約購読者になったのであったが、あの頃のホトトギスは、あの頃の自分にとっては、実にこの上もなく面白い雑誌であった。まず第一に、表紙の図案が綺麗で目新しく、配味があって、しかも古臭くないものであった。布節、木語、殿も、書画伯の挿絵や裏絵が、またそれぞれに顕著な個性のある、新鮮な活気のあるものであった。現在のようなジャーナリズム全盛時代では、おそらく、大多数のこうした種類の挿絵や裏絵は、執筆画家の日常の職業意識のもとに制作されたものであろうと思うが、あの頃のホトトギスの上記の画家のものは、いかにも自分で楽しみながら 書いたものだろうという気のするものばかりである。どうしてそんな気がするかわからない。一つには、これらの画家が、四季と特別な信仰があって、そうして、この病友を慰めてやりたいという友情がこもっていたであろうし、また一つには、当時、他に類のなかった、オリジナルで、フレッシュな雑誌の体裁を創生するということに対する、純粋な芸術的な興味も多分に加わっていたために、おのずから実際に新鮮な活気が溢れていたのではないかと思われる。こうした活気はすべてのものの勃興時代にのみ見られるものであって、一度流星期を通り越すと消えてしまう。これはどうにもしようのないものである。確か、浅井、和田、両画伯の合作であったかと思うが、フランスのグレーの田舎へ絵を描きに行った日記のようなものなども、実に清新な香りの高い読み物であった。その内容はすっかり忘れてしまったが、それを読んだ時に身に染みた平和で美しいフランスの田舎の雰囲気だけが、今でもそっくり心に残っているようである。闇汁会や弓祖会の奇抜な記事などもなかなか面白いものであった。これなども具体的内容は覚えていないが、この記事で伺われた当時の根岸の式庵の気分といったようなものだけははっきり思い出すことができる。その頃すでに読者から日記や短文の募集をしていた。自分も時に応募していたが、自分の書いた文章が活字になったのは、多分それが最初であったと思う。理科大学の2年生で西方町に家を持っていたその頃の日記の一節を牛豚日記と名付けて出したことがある。牛豚はニュートンと読むのであるが、実に妙な名前をつけたものだと思う。もっとも2年生の時、ニュートン祭という理科大学学生年中行事の漢字をさせられたので、それが頭にあったためかもしれない。また、短文の方は、例えば赤とか旅とかいう題を出して、それにちなんだ10行か20行くらいの文章を書かせるのであった。何という題であったか忘れたが、自分が9歳の頃、東海道を人力車で再開した時に、自分の乗っていた車の車夫がヒノキ傘をかぶっていて、その影が地上に陰しながら走っていくのを椎茸のようだと感じたと見えて、その車夫を椎茸と命名したという話を書いた。四季がその後時々自分に、あの椎茸のようなのはもっとないかねと言ったことを思い出す。あの頃の短文のようなものなども、後にホトトギスの千倍になった写生文と称するものの、胚芽の一つとして見ることも、できはしないかという気がする。少なくも自分だけの場合について考えると、ずっと後にホトトギスに書いた商品文などは、この頃の日記や短文の延長に過ぎないと思われる。裏絵や図案の募集もあって、数回応募した。最初に、軒場の周り道路と青霧に天の川を拝した裏絵を出したら、幸運にそれが当選した。その次に、七夕棚かなんかを出したら、今度は見事に落選した。その後、四季に会った時、 あれはまずい。前のと別人のようだと不説が言っていたと言われた。その後に、冬子たちの逆さまに映った水面の絵を出したら、それは入選したが、あれはあまり凝りすぎてると、碧梧桐が言ったよという注意を受けた。やはりその頃であったと思うが、四季が塾子を写生した絵を虚子が見て馬の肛門かと思ったと言った。それを四季がひどく面白がって、しかし本当にそう思ったんだからということを繰り返し繰り返し言い訳のように言うのであった。募集した絵をゆっくり一枚一枚点検しながら、不説や虚子や碧梧桐を相手にいろいろ批評したり、また同時に自分の描いておいた絵を見せたりして、簡単に老けるのがあの頃の四季の一つの楽しみであったろうということも想像される。ともかくも、あの頃のホトトギスには、なんとなしに生き生きとした創生の喜びといったようなものが溢れ、こぼれていたような気がするのであるが、それは半分は読者の自分がまだ若かったためかもしれない。しかし、そうばかりでもないかもしれない。食物に例えれば、栄養価は乏しくても豊富なるビタミンを含有していた。そうして他にはこれに代わるべきご馳走はほとんどなかった。それが大正昭和と俳句隆盛時代の経過するうちに栄養に富んだ食物も増し、料理法も進歩したことは確かであるが、同時にビタミンの含有比率が減ってきて、缶詰料理やイカ物食いの趣味も発達し、その結果、敗血症の流行をきたしたといったような傾向がないとも限らない。こうしたサイクルの道程がもう一歩進んで、堕落と敗退の極に達し、俳句が再び、宗匠と床屋の占有物となる時代が来ると、そこで初めて次のサイクルの第一歩が始まるのではないかという気もする。その前には、どうしても一度行き着くところまで行く必要があるであろう。ことによると、明治維新後の俳句の真の黄金時代は、かえって明治30年代にあったのではないかという気もするのである。もちろん、これは自分らの年配の者の自分勝手な見方ではあろうが、こうした見方も、あるいは現代の俳人に多少の参考にはなるかもしれないと思ったので、思い出話のついでに、拙い読まいごとを並べてみた次第である。昭和9年9月。俳句研究。